4月28日、本日もやってまいりましたルックサウンド、パーソナリティのジョイと
エリカです。
よろしくお願いします。お願いします。それでは1曲目お届けしたいと思います。シワヤグラ、どうぞ。聞いていただきました、シワヤグラでした。はい、本日はですね、今日の収録日4月15日、リバイバルナイトの後なんですけれども、え、昨日は心ゴスペルだったんですね。エリちゃんはクワイヤーで、で私は、ジュイとして出たんですけれども、すごくね、今回新しいこのカメイド、カメアリ
カメイド
カメイドカメリアホールカメアリホーム
ちょっとこっち亀入ってきたねカメイドだね、
カメイド、うん、そうカメイドで歌ってきたんですけれども、うん、新しい場所でね、すごくなんか会場もいつもとこう違う雰囲気だったりとか、あとすごいなんか6階とか3階とか2階とかの中での移動とかも激しくて面白いなと思いながら、私は会場で楽しく過ごしてたんですけど、うん、
席近いとこだった
ね。近いね、目の前だったね。
目の前だったよね
2メートルも離れてなかったね、
うん、なんか私良かったよ、うん、社会人会でさ、なんかこういっぱい並んでてすごいお客さんも近かったから、
うんうん、
なんかでもなんかすごい近さが良かった。
あ、一体感みたいなのがね、
一体感、うん、
生まれたかな、
うん、生まれたかな、生まれてあってほしいなすごい楽しくて、うんうん、よかった。初めてね、心ゴスペル出演させてもらったからすごい恵みでした。
はい、よかったです、うん、もう本当にこっちもね、見ててね、大ハッピーで超楽しそうだなと思ってて、
うん、なんか飛び跳ねちゃったなんかちょっとやりすぎかなとか思ったけども、すごい飛び跳ねて、うん、ね、そう、昨日ね、その映像、うん、本番の見てたら、もうすっごいニコニコで、なんかもう10回ぐらい見ちゃった
今回のですね、26回目の心ゴスペルの DVD もですね、ぜひ、あ チニカーミュージックから販売されますので、ぜひお買い求めいただけたらなと思います、
うんうん、
ぜひね、うん、私も1曲しかね今回歌ってなかったんだけど、
ね、なんかそうだったからね。
そうだね、なんか結果的になんだろう、ドタバタだったからこの1曲が見心だったのかなとは思うし、
うんうん、
何よりね、なんかでも歌い終わった後こう私たち出演者全員ロビーに出て皆さんのお見送りをするんですけど、すごいもうちょっと聴きたかったとか、曲数もうちょっとあってもいいよねっていう声があって、すごい、うん、個人的にはすごいね、なんか嬉しかった。
嬉しいね。ジョイちゃんのね、歌聴きに来てた人もね、
そう、中にも結構いっぱいくれて嬉しかったですね、うん、ぜひまた次回、8月11日に中野ゼロショーホールにてまた行われますので、ぜひお越しください。そしてですね、実は恵比寿天窓っていうところでも、6月2日に、J ゴスペルライブ行われます。出演者はですね、ギフツ、トゥルーバイ、私、クシー、ジョイ、そしてミラクル、ナオミということで、なんとアメリカの地からナオミが来ます。すごいよね。
ね、
ね、ということで、ルイジアナから、若い子たちが、若い子たちっていうかナオミと、そして北九州からミラクルが、ね、来ますので、ぜひね、若いパワーと、そして、ギフツ、トゥルーバインのドニコの心癒されるゴスペル、ぜひ聴きに来ていただきたいと思います。ですね、ワンドリンク制で、2000円でチケット販売しておりますので、ぜひ6月2日金曜日です。6時半オープンで、19時からスタートですので、ぜひお越しいただければと思います。はい、それでは次の曲をお届けしたいと思います。
昨日の心ゴスペルにも出演されたブレスが歌っているイエス・キリストの恵み、どうぞ。
聴いていただきました。プレスでイエス・キリストの恵みでした。はい、それではここで私たちのコーナーに移っていきたいと思います。せーの、ナースのちょこっとメモ。はい、ということで、今週もお届けしていきたいと思います。今週のテーマは何？
今週のテーマは、そう、私はね、この間ね、教会の方にこれどうなのって言われて、あ、分かんないって思ったことがあって、そう、結膜下出血って知ってる？
結膜下出血、
なんかこれだけ聞くとね、難しいよね。目の白目のところが真っ赤に出血してしまった状態のことなんだけど、結構日常的にほら、充血じゃなくてこの目がね、こう全体的に白目が真っ赤になってる。
いるいる、見かける、
ね、いるよね、それで、それをどうしたらいいかって、自然にそのまま様子見てていいのか、
確かに
眼科にいた方がいいのか、痛みもないし痒みもないしどうしたらいいのって言って聞かれた時に、これどうしたらいいのかなって思って調べました。
なるほど、はい、本日は結膜下出血についてエリちゃんが調べたことについて教えてください。
はい、じゃあ白目が真っ赤になった時どうするっていうことなんですけど、
はい、
ちょっと待ってい
いよ、
そう、この結膜下出血、見た目はもう真っ赤でびっくりするんだけど、だいたい自然に治っていく。
そうだね、いつの間にか消えてることが多いかも。
そう、痛みもないし、で、その原因についてなんですけど、多く、約7割は原因不明って言われてます。
原因不明、わかりません、ね、
本当、あ、原因不明なんだと思いつつ、調べていたところ、特発性結膜下出血っていう、ね、原因不明ね、これ、
特発性結膜下出血、
そう、それの、それに関連してるっていう症状の一つで、結膜弛緩っていう、
なるほど、
結膜ね、白目が緩んできちゃうんですね、
あ、なるほど、結膜イコール白目ね、
そう、大体ね、40歳ぐらいから、結膜ね、この目もね、緩んできちゃうんだって、
ね、筋肉の衰えとか、
そう、それでね、白目のとこが緩んでしまうから、中の血管も折れ曲がっちゃって、で、瞬きとか、こう、って重いもの持って生きんだ時とかにプチッと切れちゃって、それで目がこう真っ赤になってしまうんですね。
でもさ、よくさ、私たちが見るさ、目充血してるねってやつも目真っ赤になってるとかしてるけど、充血とその結膜下出血は何が違うの？
充血っていうのは血管が切れた状態ではないのね。目の細い血管が疲れとかによってこの充血して、血管が逆に拡張した状態で網目状にこの白目に出てくることを充血っていうんです。
あ、なるほど、ってことは血管が太くなってんだ、充血。
そうなんです、
なるほどなるほど、
それで、出血っていうのはもう血管が切れた状態になります。それでもう一つちょっと付け加えで、その結膜弛緩、白目が緩んできちゃうのは、40歳50歳の方だけじゃなくて、コンタクトレンズ使ってるようなこの若い人にも、起きるんだって。
やばい、私つけてるコンタクトレンズ、
私なんて小学生からつけてるからさ、コンタクトレンズ小6からつけてるの。
めっちゃ、長くない？
長いよね、
すごい、
何年とか言ってあ、そうだ、20年ぐらいつけてるもんね、だからね、ほんとそういう方もね、結膜が緩んで、その結膜損弛緩っていうのもね、治療法って言ったら、対症療法もなるし、手術してこの緩んだとこ切るっていうのもあるけどね、そこまでこう目がシパシパするとか、なんかこう目の不快感とかなければ、そのまま経過観察で見るものなんだって。
おってことは、別に何もしなくてもほっといて大丈夫だよっていうこと。
基本的にはね、目に症状がなければ、結膜出血もやっぱりあんまり繰り返すようだと、この結膜下出血の背後にある、高血圧とか糖尿病とか、そういう病気があるかもしれないので、あんまりこの目 白目が真っ赤になっちゃうっていうことが続くようだったら、一回眼科に受診されて、と眼科の先生に相談されて、まあ、内科ね、受診するかどうかっていうのを決めてもらったらいいかなって思います。ただですね、とすぐに病院行っていただきたいっていうのは、やっぱり外傷、目にこの傷を受けたりとか、こう
物がぶつか
ったりとかした時に結膜下出血になった時は、一回眼科に行ってね、すぐ見てもらった方がいいかなって、思いますね。
それでは本日お届けした結膜下出血についてのまとめです。 40-50 代の以降の方がなりやすく、またコンタクトをつけてる人もなりやすいもので、原因はほとんど不明です。ただ力んだ時になる場合があります。そして基本的には 1-2 週間で自然に治りますが、注意してほしいのは何度も出血を繰り返す場合、そして、外傷、何かぶつかってしまった時、ぶつけてしまった時に出血した場合は病院に受診することをおすすめします。ということで、以上今週のナースのちょこっとメモでした。はい、今日のルークサウンドいかがだったでしょうか。またね、再来週も皆さんにちょこっとメモ、そして引き続きゴスペルお届けしていきたいと思います。
明日はトゥルースでゴスペルでブレイクタイムです。どうぞお聞きください。
ここまで聞いていただきありがとうございました。また来週、再来週会いましょう。
さよなら。
さよなら。